ちょっと皆さん戻ってからにしようかと思いますけども、まあ、礼拝とはっていうね、ことで、今日はちょっと一緒に最初に考えてみたいと思いますが、まあ、まあ、今もこれまでもそうですし、今もそうでしょうし、これからもそうでしょうし、そして私たちもそこに招かれ一つにされていくんでしょうけど、まあ、天でなされているこのずっと続いている礼拝ですね、天では、まあ、礼拝以外に何かしていることはあるんだろうかって、まあ、僕はよく思うんですね。おそらくもう伝道とかっていうものはいらないんだと思うんですね。この地上で私たちがそこから外れたので、また戻ってくるために伝道とか宣教とか、あるんだと思います。まあ、もちろんこの地のための取りなしっていうことは、続いているかと思いますね。でもとにかく礼拝だけは続いていて、そこにこの地上でもこの、まあ、一つにされていく、そして、やがてそこにもう合流していくっていうことで、何か特別なことではなくて、本当に私たちのこうなすべきことなんだと思います。礼拝生活とかってあると思うんですけど、きっとニューライフって、本当の生活っていうのは多分もう礼拝だけなの、オンリーだと思うんですね。ロン・ケノーリーって、ワーシップリーダーがある時におっしゃってたそうです。礼拝とは何ですかってこう尋ねられた時に、それは、主の主権を認める、お認めすることだ。まあ、主の主権って当たり前ですよね。主がすべてを治め司って、いる方であり、もうすべては主のものなんだと。私たちは、神様のものなんだと。神様が私たちのものじゃなくて、そこをお認めし、で頭で分かってるんだけど、それをこう表していくことなんだってですね。そこの御言葉、第一テモテ一緒に読みましょうか。誉れと常しえの主権は神のものです。まあ、今日訳はこの第3版だったり2017だったり、いろんなのが出てきますけども、誉れと常しえの主権は神のものっていうこの正英の歌がありますね。このもうそれに尽きるのかなと。ですから、まあ、伝統的な礼拝では、まあ、召喚っていう招きの言葉があったりもしますけども、召喚から始まって召喚で、終わるかと思いきや、まあ、最後には祝福の祈りで祝祷で終わっていくっていうのが、まあ、伝統的な教会の礼拝のスタイルですね。最初と最後、とにかく礼拝というのは、神様の栄光、主権、誉れ、それを表していくということなんだ。キム・ジンマン先生が何度かね、この礼拝について、また賛美について教えてくださいましたけども、横浜にも何度も来てくださってますね。で、ある時おっしゃってたのが、まあ、礼拝っていうのは、まあ、一言で言うと主のご臨在を、臨在をお迎えすることだ。まあ、主の主権をこう認める。でもそれは遠くにおられる方じゃなくて、ここにお迎えする。また、神様は私たち一緒にいたいんだ。まあ、礼拝、まあ私は今日最後のところに出てくるんですけど、まあ、一致を捧げるってありますが、天の父とこの御子イエス様が、そして聖霊様がずっと一緒にいること、まあ、十字架上でのわずか数時間だけはその断絶を味わわれて、一緒にいないというのはこんなに辛いこと、大変なことなのかと。私たちは慣れてしまっているかもしれませんけど、イエス様も味わわれた。でもずっと一緒にいることで、一緒にいること自体が 礼拝の本質なのであれば、神から私たちが離れている、また神様もこんなところに、こんな汚れたところに私はいられないではなくて、私たちが本当にベストに整え、清めを持って神様をお迎えする、一緒にいる、御臨在というと何かこのすごく神々しいですね、何かこう近づきがたい感じがするかもしれませんけれども、でもこれは一緒にいるっていうことですね。このイザヤの御言葉を一緒に読みましょう。その日エッサイの根は国々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼の憩うとどまるところは栄光に輝く、はい、このとどまるっていうのは新しい2017版ではとどまるってなってましたね。神様がこの民と共に憩いたい、そしてそこにとどまりたい、とてもこんなところにいられないではなくて、一緒に神様もいたい、そして私たちもその神様と一緒にいたい。でこれはエッサイのね、まあ、イエス様ご自身を表してますけども、国々の民の旗ですから、イスラエルの民だけじゃないんですね。私たち異邦の民の国々の礼拝とも一緒にいたいっていう、そして国々が彼をイエス様を求めていく、もう相思相愛でずっと一緒にいたいという、まあそういうこのラブラブな関係が礼拝ですね。佐々木拓也先生、これも大阪から横浜に来てくださった時におっしゃってたことですね。神の国がここに来たというこの宣言、主がここにご臨在される、そして私たちは神のことをされたんだ、ですからこの天の父と祈る時にもイエス様がどう祈ればいいですか、で天のお父さん、お父さんで祈っていくということは、祈る私たちはその子供たちなわけですね。子供でもない人はお父さんっていうのはおかしいですね。パパ活とかそういう話じゃないわけですから、本当に私たちは神の子供たちだって、その親子が一緒にということを表していく、まあ、大事はっていうことです。また久保田文吾先生もですね、これも横浜に来てくださった時におっしゃってましたね。天の御座にアライメントするって、非常に文豪詩的な表現ですけども、これ聖霊ってことですね。祭司のこのエポで、3×4 の12の宝石が並んでましたよね。イスラエルの12部族を表します。またこの荒野の幕屋の周りにも3部族ずつこの旗印のもとに並んで、この間イスラエルの祝福の時にありましたよね。で終わりの時、新しいエルサレムでもこの12の門、そして、12部族が集まる、違法の民もそこに集められていく、そして年に3度この主の民は主の前に立たなければならない、杉越と70歳と、そして狩り用の祭り、これは主の前にみんなで整列する、私たちも今この輪を作ってますけども、このように、みんなで整えられて並ぶ、もちろんそこで、言葉を発したり受けたり音を、ね、かき鳴らしたりもありますけども、並ぶこと自体がもう礼拝なんですね。ぐちゃぐちゃとなっているカオスではなくて、神様はそこから昼と夜を分け、そして、空と海、海と陸を分けて、そして命を与えられましたよね。この分けていく、整え、整列していく、アライメントしていくこと自体がこの神様の創造であり、そしてそれがその通りにこの、分けて並べられていくことが礼拝なんですね。なのでこの、まあ、椅子をこのぐちゃぐちゃではなくこうきれいに並べて、そこにこの座っていくということ自体がこの礼拝を表していくことでもあるんですね。詩編の2編の御言葉一緒に読みましょう。私が私の王を建てた、私の聖なる山シオンに、私は国々をあなたの譲りとして与える。まあ、イエス様にこの国々が、イエス様に与えられる。で私たちが、皆さんどうですか、このまあ、お店でねアルバイト働いてる方もいらっしゃると思いますけど、ぐっちゃぐちゃに棚並んでたらこの買う気が起こらないですよね。あ あるいは自分の部屋のものもぐっちゃぐちゃ、私も人のこと言えないんですけども、きれいに並んでるとですね、私のものたちっていう感じですよね。イエス様の前に私たちが本当にこの整えられたどのコンビニの棚よりもこのきれいに、もちろん列をきれいにというのもありますけど、その内側ですね、イエス様は外側ばっかり清めるけど内側清めなさいっておっしゃいました。内側を清めて、そして外も中も本当にアライメント整えられて、で私たちを受けください。これ一人では並べないんですよ。礼拝一人でできるだろうって、一人でスマホでなんか礼拝聞いてればいいだろう。並ぶのは私たちは少なくとも2人あるいは3人、そして列を作るには4人以上ですね、いないとこの列って作れないんですよね。ですから並ぶためにも私たちは集まって礼拝するということですね。スディア佐野和夫先生もここに来てくださいましたね。その時にいろんなことを教えてくださいました。礼拝でもそうですし、その後にこの賛美チーム のセミナーもしてくださいましたね。これも一緒に読みましょうか。賛美はイエス様のため、奉仕者は道具。そうなんですね。道具ですけども、その道具を用いてください。イエス様は何屋さんでしたっけ。最初ヨセフ と、お父さんと一緒に大工をされてたんで、大工っていろんな道具が必要なんですよね。金槌しか持ってない大工さんとかだと、もう何があっても叩き割るしかないですよね。でもある時刺さったものを引っこ抜くには、やっぱりこのバールとかね、そういう釘抜きとかいうものも必要です。いろんな道具があれば、このいろんなこの、ことが本当に豊かに作っていくことができますよね。家を建てる、この主の民を建て上げていくにも、神様はイエス様はいろんな道具を用いられる。で、私たちが一人一人がその道具だっていうことですね。誰が使う側でもなく、みんなが用いられる側だということです。ですからイエス様もこの手を二つですから、まあでもイエス様は器用だから10個ぐらい道具をね、7つ道具とか一度に用いられるかもしれないが、それでも一度にここに今15人ぐらいいるでしょうか。15の道具をお使いになるかというと、今日はそのうちの3つだけ使うとか、ね、次回は4つだけだとかって、やっぱり道具っていうのは使われない時もあるんですね。じゃあ私は使われないから、しばらく使われてないから意味がないんだって腐るのではなくて、この時にはこの道具をがちょうどいいっていう、そういうものがあるわけですよね。ねじ回しでもいろんな大きさがあるじゃないですか。ですから私たちはとっておきの時に本当に用いられる道具、もちろん礼拝式、礼拝プログラムの中でもそうですけども、いろんなミニストリーの中でイエス様が用いてくださる、家庭でも職場でもそうです。そういう道具だっていうんですね。じゃあ次を読みましょうか。霊で祈り、知性で祈り、霊で賛美し、知性で賛美する方です。本当のワーシップリーダーっていうのはこの聖霊なる神様で、そこにリーダーが従い、チームが従っていく。ですから私たちのこの礼拝、そして祈りもこの霊で御霊によって祈り捧げていく。そして知性も与えていく。必ずしもこの霊と知性っていうのは何かこの相反するものではないんですね。神様はセットで与えてくださっているものです。ですから本当に私たちは水のバプテスマと、そして聖霊のバプテスマと火のバプテスマ、これはセットでイエス様が与えてくださっているものですから、そこにこの一緒に進んでいくんですね。また佐野先生がおっしゃってたのが、一緒に読みましょうか。音を加えるよりも取り除くと、ついいろんな音を加えたくなるけれども、いかにこの取り除いていくか、もう最低限最小限の、音で良いんだ、それが良いんだっていう話をされてました。そうなんですね。いろんなこの、伴奏奏楽だったりっていうのはともすると、 俺を見てくれってことにじゃんじゃかじゃんってこうやりたい人も出てくるかもしれないんですけども、そうではなくて、あくまでこの改宗の礼拝が一つとなっていくための助け、今これマイクがあるのもスピーカーがあるのもこれは助けですよね。正直なくてもいいんですけど、何のための助けかというと、今収録をしているので、後からそのレコーディング録音を聞く人のための助けなんです。それがなければ今多分肉声でやりたかったところなんですけど、そういう助けなんですね。そういう道具だということを意識していったときに、それは多ければいいというものではなく、むしろ少ない方が、もう伴奏がなくてもみんなが本当にこのアカペラだけで歌えればそれでいいでしょうし、まあ、でも天にもこの琴、縦琴とかですね、まあ楽器があるようなので、その楽器も一緒に賛美を捧げていくっていうのは良いことなんだと思います。じゃ次ですね、第一奏者を定め、熟練した者高み、主の臨在を目指していく。まあ、スポーツのチームにね、1軍とか2軍とかってこうあると思いますけども、じゃあ2軍3軍がダメかっていうそういうことじゃなくて、本当に1軍でもこの、フル出場するんじゃなくてこう休み休みだったりするわけですね。そこで本当にこの熱い層の中で、ベストな戦いをパフォーマンスをしていくために必要ですね。賛美チームも今この4週5週あって、まあ、4つ5つのチームがあって月1回ぐらいの奉仕が多いと思います。中には他のチームにもこう重ねて2回入っている方もいらっしゃると思いますけども、月1回で、忙しい、ね、中で月1回でやっとなんとかっていう方もいらっしゃるとは思うんですけども、でも、教会としてのこの賛美、さらにより良い主の喜ばれる賛美を捧げていくっていう時に、もしかするとこの月一のチームだけではなく、なんでしょうね、その中でこうリード的なチームをあえて例えば月に2回入れていって、残りの週を月1回のチームとか、そういう編成もあるかもしれませんね。そうやって、私たちはさらにこの成熟、何かこの音楽的技術的なレベルを上げていくというのではなく、より、本当に一つに、そして主の喜ばれるこの礼拝を捧げていくということを目指していく。どっかでもうこんなもんでいいやっていうことはないと思うんですね。でそこを一緒に祈り、望んでいきたいと思います。次の聖書ではとこ一緒に読みましょう。聖書では二人称、あなたを愛します。リーダー自身が死聖所に行く経験を積み、改宗を連れていくとありますね。私が早朝礼拝では毎週賛美リードもさせていただいてますけども、ですね、リーダー、他の教会や集会のことも含めて皆さんいろんなこの例えば挨拶の仕方一つでもあると思うんですね。でも私はこのように示され心がけてやってます。皆さんおはようございますっていうことは、かつてやってたことあるかもしれませんけど、もうしてないんですね。でもうしません。で神様おはようございます、もう礼拝っていうのはもうすでにその祈り備えて準備している人たちもいますし、チームも準備してますから、もうそのままですね、もう神様との対話、そのに入っていきたいところなんですね。ですから父子聖霊の神様おはようございます。でみんなも改宗も一緒に、あ神様おはようございます。で、例えば最初、ね、曲歌った後に改めまして皆さんおはようございますとかっていう、そういうことも聞いたことあるかもしれません。そうするとですね、改宗がせっかくこの主に神様にこの心を向けていたところが、この 横の関係にまた引き下ろされてしまうということがあるんですね。そういうこの霊的なこの流れ空気ということを あえて作るのではなく、本当に神様に向けていく。ですからさっきありましたね、二人称であなたを愛します、主はあなたを。ところがですね、礼拝や集会によっては、伝道集会だったり、あるいは信頼者がものすごい多いところで、あなたを、あなたを愛しています、ね、もっと深く知りたいって、そのあなたっていうのは果たして誰のことなのかっていうの途中から入ってきたりし てさっぱり分かんないっていう人も、いやあなたみたいなことがねあるかもしれない。そういう時には歌詞の中に出てこなくてもですね、今の歌は主よあなたをって、主よって出てくるんで、 あなたっていうのは神様のことなんだなって分かります、イエス様のことなんだなって。でもそういうのがない歌ともあるんです。最初から最後まであなただけ。でもそれが悪いんではなくて、それこそ本当に神様とのこの本当に深い関係に入っていく歌なんですけども、でもあなたがちょっと分かってないさそうな回収がいるときには、そこで主よっていうのをたったコンマ5秒入れるだけで分かっていったりするんですね。でそこをそれもこの一致を助けていく、賛美リーダーのそのほんの一言がたった一人二人でもあなたっていうの誰かよく分かんないで なんとなく歌ってるっていう人がいるときに、やっぱりそこには一致がないんですね。で神様はそのたった一人をやっぱり捉えたい、でみんなが一致してほしいというときに、そこで、助けていくことができるかと思います。またリーダー自身が本当に、施政所に行く経験でありますけども、一人礼拝というのをぜひ皆さん祈りの家でも、またご自宅でもいいと思いますけども、ぜひ祈りの家で誰もいないときにですね、もし楽器をされる方は楽器弾きながらでもいいですし、そうでなくてもいいですし、ぜひこの、それを積んでいきたいですね、一緒に。で、その中でたくさんいるからとか、今日は少ないからとか、一人だからとか関係なく、本当にこの主の臨在の中に入ってまたお迎えしていくということを、特にリーダーが一人でもですね、していく、そこにみんなが一緒に入っていくことができたら幸いと思います。じゃあ次の打天使ってところを読みましょう。打天使サタンから主イエスが奪還されたこの地の賛美リーダーの役割を担うのが教会。サタンは御使いであったと、で打天使だと、でかつては賛美リーダーだったとかとこう言われてますよね。でも今は何をして賛美リーダーじゃなくなってしまったかというと、今もなおこの地でこの世の君としてこの世の人々を違う礼拝、礼拝、本当は礼拝ではないものを拝ませたり夢中にさせたりという、そういう賛美チーム、アクレーたちと共に一生懸命そういうこの、偽りの間違った礼拝賛美のミスリードの非常に優れたリーダーシップを今なお発揮しているわけですね。でも私たちはこの地が本当にその私たち人間の罪によって本当に汚れて、この被造物も埋めいているという、この地の賛美を本当に神様に向けていく、それをこの回復していく教会が、もうイエス様はそれを取り戻されたんですよね。でもなお関係ないものを礼拝してしまっている人が多いのであれば、そこをこの主に心を一緒に向けていくのが教会の役割だと思います。信仰を従順というところを見ましょう。信仰イコール従順、リーダーは聖霊に、チームはリーダーに従い、回収が主に従うのを助ける。この通りのことを佐野先生が言ってたか分からないです、私がメモったことかもしれませんけれども、さっき言ったように信仰というのはギリシャ語でピスティスって言いますけど、これは まあ、従順とか忠実っていう言葉なんですね。ですから信仰か行いかっていう話じゃなくて、従順ってどう考えてもこれもう行いですよね。生き方、ライフスタイルですよね。ですから信仰っていうのは本当に一致してぴったりと寄り添っていく、ついていく、つきまとっていくっていうことですね。ですから、この聖霊様のリーダーシップにこのリーダー、そしてチームが、そして回収が、ついていけるように、助けていくのがこの賛美チームの役割。何かこの、リードというのはリードを保って、何かぶっ飛ばしていくと引き離していくんではなくて、出エジプトの民もですね、この先頭でヨシアたちがいれば、本当に、一番しんがりで、もうモーセが取りなしに乗りながらもう、昨日も今日もエジプトに帰ろうとしている民をなだめすかしながらですね、まあ、一緒に礼拝を捧げに、ね、エジプトを出て何をしに行ったか、礼拝を捧げに行ったんですよね。でそれがこの賛美チーム、それはもう受付係からこの PA まで、またナースリーまで含めて本当に総力戦でのこの神様へのこの従順をみんなでしていく、助けていくチームですね。で最後の左下のところを見ましょう。力と愛と慎み、秩序の霊の天の賛美と祈りを教会が地に解き放つ。まあ、第一コリントの12、13、14章、これが力のこと、愛のこと、そして慎みと秩序のことを記されています。この佐野先生がメッセージ語ってくださいましたね。まあ、この天の賛美と祈り、礼拝、天の礼拝をこの地にも、主の祈りでいつも祈ってますよね。天で行われている通りこの地にもなさってください。で天ではね、力と愛と慎み、秩序の 礼拝がされてますけども、この地は天とはかけ離れているので違う礼拝で構いませんってイエス様が思ってたら、そういう主の祈りをしようと言われたと思うんですね。でもイエス様は天の通り、その通りこの地に、もうコピーですよね。皆さんコピー取って違うもの出てきたら困りますよね。その天の礼拝のコピーをこうしていく。右上に行きたいと思います。この間、先週土曜日来てくださった小発誠先生がおっしゃってましたね。できちゃった礼拝はしないと。要はこれ準備がなくても、まあ1時間1時間半の礼拝っていうのはなんかこうできちゃうた気がすると。でもそれは礼拝かっていうと、そうじゃないだろうって言うんですね。このネーミヤの御言葉を一緒に読みましょうか。歌うたいや門営たちは彼らへの神への任務と清めの任務を果たした。昔からダビデとアサフの時代から神に賛美と感謝を捧げる歌うたいたちの頭がいた。ありますね。この歌うたいと門営ってセットですね。賛美チームと、そして、まあ、門営ってある意味取りなしであり、また受付であり、そしてこのナースリーであるんでしょうね。門の、外入り口のあたりにいる人たちを礼拝にこの招いていく人たちですね。で神への任務と清めの任務ってこれありますね。ここ線引いてください。清めの任務、これ何かっていうと、礼拝中の話じゃないんですね。この礼拝の前から、この歌うたいや門営たち、ダビデの時から24チーム、12人ずつ、288人のチームがいました。で、24チーム、今私たち4チーム、5チームで回してますけど、24チームですから、まあ、それでもずっとね、この絶え間ない礼拝が捧げられているので、めったにないということではないんですけども、でも自分たちの番が来たら、奉仕しようではないんですね。残りの23チームがやってる間に何をしてるか、ずっとその準備をしてるんです。最高の整えを、最高の礼拝を捧げるために、楽器の、ね、歌う歌いだったらこのボイストレーニングをしたり、風邪ひかないように声を整えたり、そして、また清い生活を、ね、送ったり、楽器の練習をしたり、そうやってこの整えていたんですね。で一方では家で喧嘩ばかりしているかというと、家でこそ本当に清い礼拝生活を捧げている。それをそのまんま賛美チームでも表し奉仕していくという、この清めの任務を 仰せつかっている者たちなんだ、もう恐れ多くてね、とても私にはできないではなくて、そんな私を主が用いてくださっているということを喜んでいきたいと思います。パクホジョン先生というのは韓国で、もともとこのバプテスト韓国のバプテスト連盟の宣教部長をされていた先生ですね。日本にも何度も来てくださってます。その先生がおっしゃっていたことと私がそこから受け取ったことをここに、記しました。このベテルのはしごってありますね。ベテルっていうのは皆さん漱石やりましたよね。このヤコブが石の枕をして、ここは神の家、天の門だって言ったところです。ベテルっていうのはベとエル、家、神ですから、神の家ですね。そして天の門だ、これはしごになってるんですね。左側はこの下の矢印があって、右側に上の矢印があります。このはしごで、イエス様の十字架っていうのはまさに天と地を結ぶはしごだと思うんですけども、そこをこの御使いたちが、登ったり降りたりする。でも礼拝というのはこの天と地のはしごを登ったり降りたりする。そして天と地が一つに結ばれていく、まあ、祝福の井戸ってありますけど、井戸もこの、井戸はこの地下と地上を結ぶはしごですよね、通り管ですよね。そのように天と地をこの結んでいく、そういうこの、まあ、井戸とかはしごとか、いうことですね。で左側からいきたいと思いますけど、左一番上からいきましょうか。一緒に読んでいきましょう。天から地へ降臨する父の心、これ下りですね。そして上りは地から天へ向かうこの心、まあ、CD のテーマでもありますね、マラキの4章です。父の心が、ね、みんなと一緒にいたいと、そして、私たちも子供たちも、ね、お父さん一緒にいたいっていう、そういうこの、親子のはしごだということです。じゃあ2番目のところ見ましょう。霊の父が子らを探し求める、そして子らから父へのまこととアーメン、まあ、霊とまことの礼拝ってヨハネ23章に出てきますね。あ、ヨハネの23章じゃない、4章の23節ですね。真の礼拝者、霊と誠の礼拝を捧げるものを神が探しておられる、父が探している。私たちが神を探し求めているんじゃないですね。神様が、父が子供たちを探しているんです。どういう子供たちかというと、誠、まあ、神は霊であるってあります。霊と誠の霊、誠っていうのはエメトって言って、これアーメンという言葉ですね。ですから礼拝でアーメンって何度も言うわけです。アーメン、お父さんが言う通り、神様が言う通り、その通りです、アーメンって、いやお父さんちょっと違うんだけどではなくて、いやその通りですっていう、このアーメンの子供たちを探している。で私たちもアーメンです、そういう子供たちはここにいますと言って、父のもとに飛び込んでいく、まあ、ですからこれ礼拝というのはここに上がってきて、皆さんおはようございますと、ね、神様おはようございますと言って、そこから始まるではなくて、まあもう整えはもう家から始まってますけども、ここに皆さん入ってきたらですね、平日でもそうです、そして日曜日もそうです。まあ、今日も西脇ファミリーがですね入ってきて、まあ祈りの上で一緒にこう祈ってきました。受け継ぎの方々もですね、ぜひ皆さんはこの一人一人天の父と子供たちが本当に短い時間でもいいです、まず探していた子供が今日も見つかって、よく来たね、その父の心を受け取り、そして子供から、お父さんへの、そうですね、私はここに来ました、どうぞ受け取ってください、そういうこのまず何でしょうね、本当に1対1の礼拝をこの祈りから始めていただきたいですね。皆さんギリギリで駆け込んでくると、すぐ賛美チームの方針に行ったり、いろいろあると思うんですけども、でもそこをですね、ぜひまずこの父と子供が一つとされていくという、そういう一人一人がさっきの清めの任務ですね、整えられてチームとされていけたら素晴らしいと思います。次、歌うたいというところを読みましょう。歌うたいと門へ、ダビデの幕屋で、右側がモーセの幕屋、祭司ってありますね。歴代史はこの礼拝、どういう礼拝をこの捧げていけばいいのかという、その礼拝マニュアルですね、歴代史というのは。そして歌うたいと門営というレビ人たちはこのダビデの幕屋でこの絶え間ない礼拝を捧げていきます。 でそこはですね、この下にあります御言葉、メッセージ、予言、宣言、幻、神様からの言葉とかビジョンを受け取っていくんですね、その中で。そして賛美と盾ごとってありますけども、この賛美っていうのはこの地から手に捧げるというより、むしろ天の賛美をこのダウンロードしてインストールしていく、それがダビデの幕屋の礼拝ですね。一方モーセの幕屋というのはこの生贄と感謝と喜びの捧げ物をこの捧げていく、祭司が司っています。これダビデの時代同時に離れた場所であったんですね。このダビデの町とギブオンというところでモーセの幕屋の祭司礼拝もありました。どっちが本当とかどっちがいいとかっていうんじゃないです。神様その2つの礼拝を1つにされたのがソロモンの神殿なんですね。そしてですからダウンロードしていくのは御言葉、メッセージ、予言、宣言、幻で、右側には感謝と喜び、10分の1と捧げも、これは神様にお返ししていく、捧げていく、アップロードしていくものですね。賛美と盾ごとってこう読みましょうか。賛美と盾ごと、左側ですね、右側は鳥なしの祈りの香と金の鉢。これどこに出てくるかというと、黙示録の6章に出てきます。これはヨハネが見たこの終わりの時の天の礼拝の幻ですね。さっきも言いましたけど、賛美っていうとこの、私たちが神様に捧げるものを、まあ今はこう大きく賛美と言いますけれども、狭い意味ではこの天の賛美をまずダウンロードしていく、そしてそれをそのまま神様にお返ししていくことで一つになっていくんですね。私たちはいくら、いや神様にこれを、こういう歌を、こういう褒め言葉をお捧げしたらいいだろうって頭で考えてやってもですね、それが天で歌われている賛美と違うもの、かけ離れているものであったら一つにならないんですね。ですからまず私たちは天の礼拝をヨハネのように本当に霊の目が開かれて見せていただく、で聞かせていただく、そしてそれをそのままこの地でもしていくんですね。そしてアップロード、捧げていくのは鳥なしの祈りの香です。盾ごとと金の鉢って出てきますね。ハープ&ボールって言います。このボール、金の鉢にはミスカイたちがこの地から立ち上る祈りの香をどんどんせっせとこの金の鉢の中に入れてた。これは生徒たちの祈りの香である。ですからこの賛美と祈りっていうのはセットなんですね。私は賛美はするけど祈りはしないとか、祈りはするけれども賛美はしないではなくて、本当にこれはセットとして神様が喜ばれるものです。で、垂れ幕なしありってありますね。このヘブル書にそのことが記されていますが、有田さんでした、はい、垂れ幕ありなし、まあ、これはですね、ダビデの幕屋は、まあ、本当に垂れ幕がないところで神様とこの顔を、ね、合わせて御顔を仰いでいく。でも、幕屋にはそして神殿にもその後もありました。垂れ幕があったんですね。でもそれをイエス様ご自身がこのヘブル10章というのは、キリストの肉体という垂れ幕を引き裂いて、そして、もう一つにしてくださったと。隔てるものはもうない。ですからこの垂れ幕というのはイエス様、イエス様がここにも十字架がありますね。すべてを神と人を結ぶものはこのキリストだけだ。他のもので、神にアクセスしようとしてはならないということですね。何か死人とか先祖の霊を呼んで、神の声を聞こうとすることが非常に神様意味嫌われますよね。サムエルの時代とかもありました、サウルもやりましたけども、そうではなくてキリストの身を通っていく。神から民への祝福と民から神への奨励、祝福と奨励、ちょっと読んでみましょう。祝福と奨励、まあ、さっき奨励から始まって奨励で、最後にも奨励があるって言いましたね。奨励というのは、神様に全ての栄光をお返しし、また主権を認めしていく、そういう賛美ですね。まあ、短い歌だったりすることが多いですけども、ですからでもこの同時に神から民への祝福、今私は礼拝の始めにも祭司の祝福の祈りを されていますね。そして最後にはこの祝福の祈りでやはり終わってるんですね。祝と、まあ、何年か前から牧師も祈るようになりましたけども、まあ、ニューラー教会ではそれをみんなで最後に歌う、そしてその神様からの祝福を携えて、その祝福を家庭に、職場に、学校に、町に運んでいく、まあ、それを大切にしてきましたので、まあ、選挙区の時にもですね、まあ、これまでも私も何度かリクエストしてたと思いますけども、最初はぜひこの神賛美、唱詠の歌ですね、最初からいきなりこの伝道の歌とかですね、悔い改めの歌とかいいんですけども、まずシンプルに神様にの栄光を賛美していく、その唱詠の歌、そして、最後にも唱詠でもこの祝福の祈りの歌っていうのが、でも今なかなかこのレパートリーが少なくてですね、主イエスの恵みとかベネディクションとか、ぜひこの素敵な祝祷の歌がいくつかこう神様与えてくださるといいなって今私は願っているんですけれども、与えられた方はぜひシェアしてください。祝福の祈りで終わっていく。そして、この天のエルサレム、新しいエルサレム、地のエルサレムってあります。これ、矢印が両方からありますね。新しいエルサレムってのは、その天地エルサレムってのはイエルシャライムって、最後イムっていうのは複数形なんですよ。で、天と地の2つのエルサレムがあるっていうことがそこに暗示されているんですね。でもそれが、やがて一つになる。そこにイスラエルも国々も異邦人も集められていく。それを前もって表す、前もって味わう、それが私たちのこの捧げていく礼拝なんですね。ですから一つということが、まあ、一緒にいるっていうのもさっき言いました臨在も、一つっていうこと自体がこの礼拝なんですね。なのでこの二つの礼拝、まあ、二つ三つに分かれていましたけど、私たち今、まあ、早朝礼拝一応続いてはいますけども、今公にはこのアナウンスしてないんですね。で、一つの礼拝ということは親子礼拝からの一つの流れの中でこの礼拝ですから、まあ、それを小さいお友達にもですね、今ここにも親御さんとかスタッフの方もいますけども、一つの礼拝だということをぜひ、まあ、自分自身もですし、そしてお友達にもそのことをこの喜んでいく、また覚えていくことを続けていただければと思います。で、一つの御霊により一緒に読みましょう。天と地が一つ、一つの宮、一つの体、一つの礼拝ですね。はい、まあ、それが聖霊のバプテスマの真髄なんではないかと思います。聖霊のバプテスマというのは、何か個人が、あの人は聖霊のバプテスマを受けたけど、この人は私はまだだとかということじゃなくて、ね、もう全ての民が、一つの御霊により一つにされていく。他のもので、何かね、こう、なんでしょうね、こう、政治的信条によって一つになるとかですね、何か、経済的なこの価値観によって一つになるではなくて、御霊によって、一つとされていく。神ご自身が父子聖霊の神ですから、御霊によって一つの方なので、私たちもそうだっていうんですね。最後に二つ。これは、まあ、私が記させていただいたものです。まあ、今のことですね。一致を捧げるということです。キリストと一体とされた新しい一人の人。この第二歴代史の御言葉を読みましょう。ラッパを吹き鳴らす者、歌う隊たちがまるで一人ででもあるかのように一致して歌声を響かせ、主を賛美し、褒めたたえ、ラッパとシンバルと様々な楽器を奏でて声を上げ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまでと主に向かって賛美した、主の宮は雲で満ちた。新約にも新しい一人の人、ワンニューマンって言いますね。まあ、それはイエス様なんです。ですからこの礼拝というのはイエス様を表していく。イエス様も聖霊によって導かれたお方でしたから、今もそうですから、私たちも聖霊によって一つのイエス様の新しい一人の人を表していく。そして最後に、まあ、今安息の年、 安息のメッセージも先々週と見ていきましたけども、この霊の戦い、天から地への安息、そして勝利宣言、まあ、イエス様も十字架で勝利されたんですけども、それを負けたということを認めたくないという敵が、まだ石を投げてきたり火矢を投げて放ってきたり、もうそれに刺されちゃったりしている私たちがいたりするわけですよね。でもこの勝利と安息を宣言し続けていく。詩篇110篇一緒に読みましょう。主は私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていよ。主はあなたの力強い杖をシオンから伸ばされる。あなたの敵の真ん中で治めよ。あなたの民はあなたの戦いの日に聖なる飾り物をつけて夜明け前から喜んで使えるってあるんですね。主は私の主に仰せられるってありますから、ここで出てくるこの、私がっていうのはある意味、まあ、父なる神だとするとあなたのっていうのはこれイエス様のことなんですね。するとあなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座、つまり父の右の座についていなさいと。ですから今それ現在進行形なんですね。イエス様のがその敵を、この本当に踏んで足台とするためにあなた方の足を持ってって言いましたね。私たちがそのイエス様の御足としてこの、足踏みをして敵を踏んづけていく、そして地固めをしていく、主をお迎えする、主を整えていく、それがこの礼拝なんですね。私たちが捧げている。ですからこの敵の攻撃があったり、いろんな今も疫病とかね、いろんなものありますけども、そういうものあるわけです、ね、でもだから、礼拝をやめようとかできないとか、意味がないとかではなくて、まあ、だからこそその中で礼拝を捧げていくのがこの礼拝だっていうんですね。聖なる、あなたの戦いの日に、主の戦いの日です。これはイエス様が戦われてます。で、私たちは聖なる飾り物をつけて、私たちがもうそのイエス様の聖なる飾り物、聖なる御衣なんですね。体ということは私たちをまとって、イエス様が今日はどんな服着ようかって、ね、で私たちを身にまとって、そして、敵と、まあ、戦い続けてくださる。もう勝利は決まっていますけれども、でもその最後の栄冠を勝ち取るまで私たちを用いてくださるというんです。で、まあ、今その例えば、まあ、新型コロナとか、ね、こう流行ってますよね。で、以前この礼拝でですね、新型インフルが何年か前にこの猛威を振るった時に、それまでは、主の晩餐をね、柔らかい一つのパンをみんなでこの回して渡していくっていう、そういうスタイルを取っていたんです。それで一つを表していたんですね。なんですが、まあ、いろんなこの、ことをね、やっぱり気になさる方もいらっしゃるし、信仰の弱い方もいらっしゃるので、とてもそれがこう気になると、誰か他の人が触ったものをね、私が触ったり、自分がまた金を持ってたりして、それ誰かに手渡したりとかっていうのは、とてもそんなんだったら私もう礼拝にとても行けないっていうような方がどうやらいるような感じだったんですね。なので、まあ、礼拝チームでまた執事さんたちも相談して、じゃあ、パンはあらかじめ切っておくけれども、でも私たちはバプテストですから、このどのように聖書に戻っていくか、でそこではふわふわのパンではなくて種なしパンというところに戻っていこうということで、まあ、今も石川さんがこの焼いてくださってますけども、まあ、でも本当に種なしパンでやったらかなりこう、なんでしょうね、こうパリパリでですね、今度はこの高齢の方が喉に刺さって危ないということで、オリーブ油をちょっと入れていただいて、で食べやすいものということでこのスタイルになったんですね。で、今新型コロナの中で、まあ、例えばですけど、まあ、昨日もバプテスト連盟から全国の教会に文書が来てですね、まあ、いろんな配慮をぜひそれぞれの教会でやってくださいって、まあ、この教会はもうすでに例えば空気清浄機だったり、いろんな除菌のものだったり、ペーパータオルだったりっていうのがあるんですけれども、 でも例えばですね、まあ、しばらくはその挨拶の時に、まああのまあ、みんなでこう、ね、あの手を握手してますけども、それをあのめっちゃ短くしてみるとか、隣の方とあの挨拶祝福会してみましょう、例えばですけどね、例えばそういうことであのこうみんながあの喜んで礼拝を続けられる、捧げられるようにという配慮が必要かもしれません、まあ、そのあたりはまだこの後あの話していけたらいいと思いますけれども、あの、まあ、私たちそういうこのいろんな世の中、そして改宗の状況の中で、でもどう喜んで一つの礼拝を主に捧げて主に喜んでいただくかということをさらにしていきたいと思います。少し長くなりましたけども、まあ、礼拝とはということを、一緒に喜び味わってまいりましょう。終わります。じゃあ、あの一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、本当にこの賛美チームをあなたがこのように集めてくださっていること、この一人一人をあなたが選んで立てて用いてくださっていること、ありがとうございます。そして、喜んでください。そしてあなたの喜びに私たちも溢れさせてください。まあ、いろんなこの配慮とかまた整えが必要です。でも、そのことに、振り回されて、あなたと一つとなる天の父に子供たちが本当に抱かれていく、本当にシンプルな喜びを忘れることがありませんように。主よ、ありがとうございます。どうぞこの残りの時間も聖霊様豊かに導いてください。イエス様の名前でお祈りします。アメン。
そしたらですね、ちょっとの時間、5分ぐらいですね、今黙想っていうか、この受け取ったことをそれぞれまたちょっとあの読み返しながら、また主に聞きながら、あの心にこうちょっと落としていく時間を持ちたいと思いますの で、 で5分ぐらいしたらそれぞれちょっと 2,3 人ずつ分かれて、その分かち合いとまた普段思っていることとか分かち合って、それ全体に発表して午前中終わっていきたいなと思いますので、ちょっと5分ほど黙想にしたいと思う、受け取る時間にしたいと思います。 じゃあすいません、あと 2,3 分ほどですいませんまとめていただければと思います。じゃあそろそろ分かち合いを発表していただきますが、1グループ目からお願いします。お話しさせていただきます、はい、結構発表って緊張しますね。私たちのチーム第一は、チーム第一としては、チームとしての一体感が、ちょっと少ないんじゃないかっていうことに最終的になりました、結構来てすぐに解散するっていうことが多くて、割とたわいもない食事の時間だったりとか祈り合う時間だったりとかをもっと持って、そういうチームの一体感が賛美の音に出てくるんじゃないかなっていうことがありました。あと、県には礼拝前の備えをしたいっていうこと、もっと礼拝前に備えたいっていうことだったりとか、慎吾君はケアとか信頼者へのケアだったりとか案内がちょっと欠けてたりとか、あとチームとして集まった時に声が出てなくて本番になってだんだん声が上がってくっていうことが多いので、5分間でいいから発声練習をしたらどうかとか、主の祈りが早くなりがちだとか片付けと準備のところをもうちょっと詰めていきたいとか、そういう話をしました。そして、私はずっと言ってるんですけど、ワーシップリーダーの他に楽器リーダーを立てたいっていうことを言っていて、楽器リーダーがいるとワーシップリーダーの立場からするとすごく楽で、回収と神様に結構集中することができて、すごくいいんです。すいません、 それしかいないんですけど、なのでもしチーム編成をするときは誰がワーシップリーダーになって誰が楽器陣を導いていくのかっていうのをなんとなくそういう枠組みを決めていただけると、非常に助かるなっていうのがあります。はい、とにかくチーム第一としてはチームとしてもっと仲良くなりたいなって思うし、一つになっていきたいなっていう思いがあります。以上です。チーム第二お願いします。
チーム第二はですね、だいぶ冷静な感じで淡々と話したよね。淡々と静かにみんなで、でも分かち合ったのはやっぱシュッと自分の関係、神様と礼拝先生が話してくださったところでやっぱりシュッとつながる、私がシュッとつながっていく、回収がシュッとつながっていくことが大事なんだねっていうところと、あと準備がすごく大事だよねっていう話を、開始時間も、みんなで10時15分そろって始めたいねっていうのもそうなんですけど、あとやっぱりいろんな意味での準備、そう本当にこの日曜日のこの時間だけでなく本当に24時間365日整えられ続けることが大事なんだなって、本当にここの日曜日のこの時間の信仰生活、礼拝とかじゃなくて私たちのすべてが信仰生活、礼拝でここに来るっていうところだよねっていうのを3人で、そこはすごくね、そうだねって話しました。あとですね、あと礼拝、すいません、私が礼拝あんまり、気になっていること、普段違った、ごめん、時間の開始時間は礼拝の普段の方の礼拝のことでした。ここに集まって始めたいねって10時15分にみんなでバラバラで泣くっていうのはすいません、礼拝の方の普段の方で出たことで混ざっちゃいました、ごめんなさい。あとあれですね、子供が私は親としてやっぱ子供と、本当に先生も言ってくださったんですけど、2号館の親子礼拝で終わりでなくってここにみんなで来て親子また一緒に教会の皆さんと一緒に子どもたちも小さい子どもたちも一緒に礼拝捧げてくれるのがすごくありがたいっていうことと感謝と、あと席でもやっぱり席が実際今は子どもちっちゃい椅子を最前列にバッと並べてお友達同士がちょっとお隣になり楽しくなりみたいなところもあって、なんかいい子ども席の並べ方ないかなっていうのはちょっと話して、まあ、理想は親と3度、大人、子供、大人、子供みたいな3度がいいのかなみたいな、交互、大人と子供の交互とかの方がいいのかなみたいな、どうがいいっていうところまではいかなかったんですけど、ちょっとそういう話を、はい、したところでした。はい、いいのかな、大丈夫、すいません、はい、第3チーム。
3番チーム3番チーム3は、そうですね、ちょっとなんだろう、賛美の具体的なこととか全然話さずになんか、まあ、お互いの感想を言い合ったって感じなんですけど、そうですね、何話だっけ、まあそうですね、あれ何話したっけマリメさんとかが言ってたのが、そうですね、礼拝の賛美とかは今までなんか賛美は捧げるっていうイメージだけだったと思ってたんですけど、まあ、一回インストールというか、まあ、入れてから、まあ、神様にお返しするっていう、なんか与えるんじゃなくて普通にお返しするっていうイメージっていうのがなんか新しいなっていうのを、まあ、聞きました。で、まあ、そうですね、あと清美さんとかが話してたのが、まあ、ダビデの幕屋とモーセの幕屋ってあるんですけど、その、まあ、モーセのダビデの幕屋が結構、まあ、多いっていう中で、まあ、モーセの幕屋、まあ、生贄感謝の捧げ物とか結構、まあ、ちょっと血まみれな感じな部分あるんですけど、まあ、そこも大事っていうか、まあ、 まあ、歌歌うっていうだけじゃなくて、まあ、モーセの幕屋も、まあ、大事で、そうですねっていうのを、まあ、聞きましたね。あと、まあ、あと、まあ、パスターズキッズとかいう話、そうですね、なんか最初からクリスチャンの人、まあ、パウロみたいになんか今まで全然逆だったのが180度かかって、なんかもうすごい変わりました。なんか昔はヤクザだったのに、なんかもうすごい今はもう大きく語ってますみたいな人もいれば、その普通にもう最初から生まれてからクリスチャンで、もうずっとなんかまっすぐ行ったけど、なんかそんな180度も変わらない、まあ、35度ぐらいみたいな変わったぐらいしかないんですけど、でもまあそういう、まあ、そういう人はまあテモテみたいな、そのずっと守られてきた人、まあ、親とかがまあクリスチャン でその息子たち、まあ、娘たちが人たちってすごい守られた人だなっていう話とかもしましたね。まあ、ちょっと礼拝チームとしてというよりは、まあ、お互いの感想なんですけど、まあ、そういう話をして、まあ、そうですね、改めてまあ、守られていくように、まあ、礼拝とかを頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。
第4チームは非常に、ね、平均年齢が高くってでお姉さま方が少しだけ若いあなたが行きなさいということで従います。少しだけ話の中で一番そうですね、このプリントで言うと音を加えるよりも取り除くというのがすごい難しいなということがありました。まあ、楽器にもよるんですけれども、一人の楽器で全部こう丁寧にやってしまうと音がぶつかってしまう、そのコンビネーション編成によって抜いていくということを本当に学ばされているという現実で、皆さんもそうだと思うんですね。でリードする私も楽器やってくださる人にこの部分はこの楽器をメインにってこっちは控えて、でも繰り返し2回目の時はこっちメインでやってとか細かい指示をしてしまうんですけれども、すごく柔軟に対応してくださって、それができるかできないかではなく、そういう歩み寄りがもうすでにこう喜ばれる礼拝なのかなっていうのを体験しながらやってます。でいろんな会衆の方、若い方、年を召されている方、いろんな方々にこうちょうどよく届くようにって心を砕いていくっていうのが本当に難しいけれど、やっぱりそれを諦めずに捧げていく、年齢に関わらずやっていくことが本当に感謝だなということで、短いですけれどもこんな感じでした。
はい、チーム5なんですけど、顔ぶれ見ていただいたら分かるんですけど、先生と田辺さんと私なので真面目な話しかなかったです特になんかこう発表したいとかっていうよりも、まあ、今大谷さんがおっしゃったように、取り除いていくという、音を取り除くということが本当に難しいというのが自分の体験で、それがずっと課題になっています。そして以前は礼拝を振り返る映像と音っていうのがあったので、それを見て一人反省会をいつもしてたんですけど、最近それがないので、自分が奉仕者としてやってきたことがどういうふうに他の人の耳に聞こえているかっていうのが全くわからないので、反省できないっていうのがとてももどかしいですね、最近は。で前は映像もあったし音もある程度開いてたんですけど、やっぱりお子さんが泣いたりする声がぐわっと入ってたので、結局あれっていう聞きたいところが聞けなかったようなこともあったので、できれば本当にこの辺りの音を拾ってもらって、まあ、それだったら映像がなくてもいいかもしれないんですけれども、そういうふうにしてもらえるとそれぞれの立場で反省ができるのでいいんじゃないかな。やりっぱなしっていうのがね、ちょっと私は自分がすごく残念なんですよ。準備はすごく一生懸命してるんですけれども、それがどういうふうに天に届いたのか、他の人との調和はどうだったのかっていうのがさっぱり分かんなくって、だから満足もしないしできないし あの反省もできないっていう、そういうあのちょっともどかしいっていうかジレンマみたいなものがあるので、あの以前は、まあ、音はあんまりクリアじゃなかったんですけれども、以前は映像があったのでよかったかなと、あの思います。そしてあの、どこあの例えばデボーションで一人で祈りますよね、家で。でその一人で祈って、だけど聖書は読んでないし賛美もしていないっていうのが礼拝になるのかどうか、で2人だったらそれは礼拝なのか、でフルコースでいろんなものが入ってると礼拝なのかっていうところが、ちょっと私個人が分かってないんですよ。一人で家で長い時間祈る、それは自分のことも祈るし取りなしもあるし、自分だけの時もあるし取りなしだけの時もあるんですけど、でそれどっから礼拝って言うんだろう、でそこで聖書が入ったら礼拝なのか、でも賛美したら礼拝なんですかっていうところが、あのちょっと自分では分かんなくて、それを答えは出ていません。そういうあのとても真面目な時間でした。
チーム第6です。第6はそうですね、まず、この橋あと十字架のマークのところで、礼拝の今までのイメージはなんか捧げるもの、神様に礼拝するものってしなきゃいけないとかそういう方が強かったけど、それと同じように同じだけ、まあ、それ以上に神様からたくさんのものを受けていたんだなっていうのを気づかされたという声などもありました。そしてですね、あとは、清めの任務や、リーダー自身が施政所に行くっていうところで、そのやっぱりたくさん、なんだよな、その場に来て、奉仕してとかじゃなくて、やっぱりそれと与えられた役割の中で、最大の準備をして神様に、一番良いものを捧げるということ、またその自分自身が、一人で神様と経験していればそこに解消を導くことができるんだなと思わされました。そしてといつものこととかで言うと、僕は第3週のチームなんですけど、去年のいつ頃か、いつからかちょっと忘れちゃったんですけど、土曜日に集まれる人は集まって、その、最初にちょっと学びと祈りの時間を持ってから練習するっていうのを始めてから、すごい、まあ、日曜日の朝来てその場で練習して本番なんかこういう風になるっていうのはなくなってきたかなと思うのと、まあ、あのその土曜日の練習に来れない方でもその時間があるとそのために乗れたりとか、その心の何ですか、安心というか持ち方も変わってくるっていうのがあったり、 あとそうですね、今4週、まあ、だいたい4つのチームがあって、すごい全体としてすごい良くなっているんですけど、それぞれの、まあ、いい意味で、まあ、いろんな意味でそれぞれの特色とかがあって、その全体としての一致が少し欲しいかなっていう意見があって、まあ具体的な案としては、チームの賛美リーダー、メインのリードの方たちと牧師先生とかで月に1回なんかこの今月はこういう感じなんだよっていうのを分かち合ってもらえると、それぞれリーダーがまあ持ち帰って同じものを持ち帰って、それがそれぞれのチームに反映されれば、まあ全体として一致がもう少し与えられるんじゃないかなっていう案などが出ました。はい、そんな感じです。
がとうございました。皆さんいい話し合いができて盛り上がってね楽しい時間になりましたが、他に何か言っておきたいこととか、あのこの際聞いておきたいこととかもしはい、あさっき、あ後でじゃあリーダーたちで話します。今であのこのあと午後はちょっとリーダーたちと僕と話すので、はい、じゃあその時に、はい、え、まあ、け
すいません、特に秘密というわけではなかったんですが、今あの私はユーオーディアであのバイオリンのバイオリンと、まあ、証しの学びをしていて、であのちょっと前に清美さんからあのイオーディアの、まあ、学びの分かち合いとして何か、なんでしょうね、バイオリンのこう賛美とか何かあればいいな、やってほしいなっていう声をあのいただいて、で私も本当にそんな風に用いられたらすごく感謝だなと思ったんですけれども、実際問題としてどんな風にしたらいいかっていうのがちょっと分からなくって、あの今礼拝いっぱいいっぱいだと思うので、まあ、そこにバイオリンの賛美っていうのをあの入れてもらうっていう時間が取れるのか取れないのかっていうのがちょっと分からなかったりして、であのまあ、こういう場があるのでなんかどこかであの話していただけたらなと思ってあのゆりかちゃんに相談したところです。であの何かちょっと私は思い浮かばなかったのでどんな風な形にしたらいいかとかあのアイデアがあれば言ってほしいなと思います。お願いします。楽しみですね
他にもね、そう特別賛美とかね、もっと取り入れたらしたらより豊かになると思いますね。やりたい人は言ってくださいじゃあ一言お祈りして一度締めても大丈夫ですか。はい、じゃあお祈りさせていただきます。愛する私たちの天の父なる神様、今日私たち一人一人を呼び集めてくださり、あなたに本当に恵まれたこと心から感謝いたします。神様、私たちが礼拝を捧げる以上に本当にあなたご自身がいつも礼拝を受けるべきお方であって、またその礼拝の中で私たちにどれだけ本当に恵みを施し、御言葉をくださり、本当に予言をくださり、主を本当に感謝いたします。私たちが、また本当にただ楽器ができるとか、ただなんとなく歌ができるとか、なんとなくずっとやってきたからといって今まで賛美奉仕をしてきた部分もありますけれども、本当にあなたが一方的に選んでくださって、また召し出してくださっていたことを本当に感謝いたします。ここにいるお一人お一人がそのように神様に選ばれていたことを本当に再確認し感謝いたします。それが本当に私たち自身のためでもあり、また本当に改修の今日この教会全体の、ためでもあり、そして何より主はあなたのためであること、またこの地のためであることを本当に感謝いたします。神様、最後は本当に天のエルサレムとまたこの地のエルサレムが一つとなって新しいエルサレムに向かっていきますけれども、その本当に明確なゴールを目指して本当にこの教会が与えられたその賛美リーダーとしての役割をこれから本当に果たしていくことができますように、そしてこの地の人たちを本当に主に向けていき、また私たち自身もいつも本当にその清めの任務に立ち、主を見上げて生活することができますように祝福してください。そしてまたこの教会がまた全体として本当に一つとなり、本当にあなたの心に到達していくような、本当にあなたと一つとなる礼拝がますます回復されるように、具体的なことも一つ一つ示して導いていってください。主よ、私たちがこうして今日ここに集まり、心を一つにして本当にあなたが求める礼拝を本当にへり下って求めていること、本当にこれこそ、本当にこのことこそ、主よ、あなた、私たちが捧げる本当に礼拝であることを本当に受け取り感謝いたします。私たちはあなたを愛していることをここで再確認しました。また本当にあなたを求めていることも再確認しました。感謝いたします。お一人お一人の存在にまた感謝し、何より神様、あなたに感謝します。 どうぞこの後持たれる、昼食の中でも、また、牧師先生、執事、またリーダーたちの話し合いの中でも主よあなたの心が表され、また聖霊様の豊かな導きと語りかけとまた慰めがありますように心から祈ります。すべてに感謝して愛するイエス・キリストの名前によってお捧げいたします。アメン。じゃあ一緒に拍手しましょう。じゃあピザーラアキラが届いたということなので感謝していただきたいと思います。2号館の方にご用意がありますので移動してください。